明けましてでおじゃるな。
おめでとうでおじゃりますな。
今年もでおじゃるな。
よろしくでおじゃりますな。
ということで、
はい、
もう年明けまして半分も過ぎて
しまいました。もう半月終わりましたけどね。
全然明けまして感がもうないです、
ね、ないというか、そもそも正月明けてなんか3日過ぎたらもう正月じゃないでしょ、
うん、というか3日も正月感あった。
一応ね、実家行ったりとかしたから。
ああ、実家行ってるとそうかもしれんな。
そうそう、実家行くとなんかそう、うん、今年はね、だからもう一泊をやめたのよ。いつもうちの実家に行くと遠いから一泊で行ってたんやけど、うん、もう新兵器、新幹線を導入して。
おお、何が新兵器なんだ。どこが新兵器なんだ。今まで何に行ったの。
今までは近鉄の
特急で、
特急で行ってて3時間ぐらいかかってんのは、もうね、新幹線は1時間で着きますからね。
そんなに違うのか。
全然違うのよ。
そんなに違うのか。新幹線さすが新とついてるだけあるよね。
新ですよ。
新しい技術だよね。あ、そうなのか。
新の幹線に乗っていくと、もう新幹線乗ってる時間のが向こう行って在来線乗ってる時間よりも短いから。
うん、そうよね。
そうそう。で、朝出て実家で昼飯食って、で昼過ぎにちょっと名古屋で遊んで、うん、夜にまた帰る。
お、
日帰りコースなんですよね。
実家ちょろっと顔出して終わるというパターン、ね、
そうそうそう。
それ元旦に行った。
それを3日に行った。
3日に行った、うん、へえ、そうなんや。
そうなんですよ。そんな感じでしたね。どうでした正月は。
正月は各番組で言ってますけれども、2年連続渋谷で年越し。
渋谷で、
はい、で今年はカウントダウンライブに行っていたので、うん、カウントダウンはライブハウスで、
うん、
まあ基本ぼっち参戦なの で、
まあそうです
ね、誰も知り合いないんだけど、
まあ、本当にいないとこに行
く。本当にいない。今回は完全にいないところで、
自分の絡みのイベントじゃないんや。
まあ、あの今度のライブに出てもらおうと思って、うん、その出演者は逆に顔見知りだけど、
はいはいはい、出てるかは知ってるけど、はい、客は全部客だからね。
客は全然一人も知らない。
なるほど。
状態で行ってきましたけどね。
やっぱり1月1日の瞬間にこうジャンプしたりするような。
いや、ジャンプはしなかった気がするけど、まあまあ3、2、1、ドーンみたいな、おめでとうみたいなのはあったね、はいは
い、まあね、そういうことですよね、
は
い、
まあまあ、だからここ6年ぐらいずっと東京にいます
わ。お、
年越しは。はい、
なるほど、ご苦労さんでございます。
いえいえいえいえ、まあでも本当ね、
はい、
年越し感がないのよ。
まあ
特に
しょうがないよ、こんな仕事してるんだから。
まあまあそうだね、う
ん、人は
他の番組でもこれ言うんだけど、
はい、
もう10年もならないかな、もうちょっと前まで仕事し始めてから15年ぐらいは、
うん、
もう毎年セッティングで1年を終わらして、
うん、
翌日元旦から仕事だったから、
はいはいはい、
しかも早朝から仕事だったから。
それはだってそういう仕事だから。
そうそうそう、
人が遊んでる時に働いて、
そう、働いてる時にも働く、ね、
働いてる時にも働いて
そういう仕事でしたからね。
しょうがない。
今はね、まだ、はい、あの年末年始がいわばもう、まあ、夏もちょろっと休めるけど、うん、唯一のまとまった休みが取れるのは年末年始だけなの で、まあ
ね、
で
ね、取りだめた番組を、ね、流してますからね。
そうそうそう、だからその間に東京行ったりとか、
はい、
はい、
いろいろしてるわけですね。
できるんです
よ
ね、
はい、
まあ、そんなこんなで2017年ですけれども。
そうですね。
どうですか、
どうですか
2017年、どうしていきましょう。
2017年は僕はね、毎年ね、
はい、
あの仕事が年度更新だから、
ほうほう、
1年
やばい、そろそろやばい、
どうすんのと、僕は来年度もこの仕事はあるのっていうのをね、毎回この時期になると不安になってきて。
でもこれね、あの、はいはい、1月ぐらいに、あなたはもう大丈夫ですとか
ないんです。
ないんですね。
内示は何もないんです。というか他の人が順番に内示があって、
うん、
僕は傭兵だから一番最後、3月、
あ、傭兵が、
あの傭兵枠があるかどうかが、
あるかどうかっていうのは、あのパズルなんだね。
そうそうそう、組み合わせていって一枠空きましたみたいな。
一番最後がゴールから出ちゃったらもういらないわけだね。
ごめんないわ言われたこともある。
積み木でね。
そうそうそう
そう、そういうことか。
積みが甘いとそういうことがある。
だから不安な季節なんですね。
そうそうそう、これからストーブリーグは厳しいわけですよ、我々はね。
大変ですね。契約更改をしてもらえるかどうかもわからないし、
そうそうそう、
FA 宣言したところで誰も名乗りを上げてくれないわけだから。
名乗りはね、あるんですよ。
あ、そうなの。
意外とね。
じゃあそっちの方がいいんかな。
でもね、あの渡り鳥をやると、今度はもうだから T 定着しない分融通きかないっていうのがね、
あ
やっぱ一つそこにいると、はいはい、わがままが聞くようになるわけですよ。
そうそうだ、ね、
顔見知りだからみんな、
そうだ、ね、
うん、で今の職場は僕10年やったから、まあ、変わるんやったら変わり時かもしれんし、
10年だったらもう FA 宣言時じゃないの。
そうそうそう、 FA 宣言はずっとしてるのよ、傭兵
だから。ああそうか、
基本が FA なのよ。
ずっと FA しかないんだね。
そうそうそう、
逆に FA 枠しかないから。
そうそうそう、で正規をやるといろいろ難しいのよ、うん、
あなたは正規できないタイプだからな。
うん、そう、人間的にね。
人間的にもそうだし、
うん、
正規をやった途端に多分今の生活ができなくなる。
そうそう、こんなねちんたら遊んでたりする時間が一切なくなるのよ。
芝居もできなくなるしね。
やってはる人もいるけどね、超人でないとできないね。い、
超人だろうね。
うん、
いやだってあなたの劇団でもいろいろ忙しくてちょっと休みますとか、うん、
はい、
いるじゃないですか。
あいつら忙しくて休んでるわけじゃないからね。
そうなの。知らんかったな。
そう、忙しくて休みます言ってるやつは単に転勤で東京に行っちゃったりとかで、
あ、まあ、あれは本当にね、
物理的に
しょうがない、
ね、出れないか心病んでるかどっちかですか。
まあ、心病んでるのはどうか知らないけれども、
うん、
まあでも2017年新しい年になりましてね、
はい、
まあ、毎年言うことですけど、
はい、
やっぱり、まあ、周りの人も含めて、
はい、
やっぱりね笑顔で楽しく面白く幸せにならないとダメじゃないですか、
うん、
宗教みたいなこと言うよ。
宗教も、それはね、そういう言い方をすると漠然と言うとそういうことにしかならないんですけど、うん、
でも漠然しかなくない。
まあね、
だって人それぞれで違うから。全部
ケースバイケースだからね。
お、
そうなんですよ。
だけど、
はい、
まあ、少なくとも関わりのある、
はい、
俺はなんていうの、まあ、もう口はばったりというか、うん、こう大行だけど、俺は岩橋を幸せにしなきゃいけないし、
お
春郎も幸せにしなきゃいけないし、
そうですね、
っていう形なんだと思う。
そうそう、
であなたは俺も幸せにしなきゃいけないし、
うん、
本玉姉さんも劇団員も他の何かも幸せにしなきゃいけないっていうオーラを全員で出していくと、
うん、
何か引っ張り合いがあってドンっていく上に、
そうそうそうそう、
なんか知らないけどパパパパッパッパーって音が鳴ってレベルが上がるんですよ。
ぐっと全体的に持ち上がるのがね。
そうなんですよ。
それがね、
ところが
目標なんだけどね。
ところがその中に、
うん、
なんか知らないけどその幸せオーラ出せない人がいるから、
なんかね、足を引っ掛けに来るやつがいる。
引っ掛けに来るやつがいるよね。
本人もね、きっと悪気はないんだろうけども、
ないね。
でも結果的にその声は足を引っ掛けとるよっていうやつがいるんですよね。あれ不思議ですよね。
そう、だからどうしても僕らも含めて、あなたの闇が俺をもやませるんだよっていうことが分かってくれないからさ。
分かってくれないんですよ。
なかなかしんどいですね。
まあ、まあ、でもね、病んでる人はもう病んでることで精一杯だから。
まあまあそうやね。
もうとてもじゃないけど周りは見えてないね。笑かすぐらいに。
で、自分が病んでいるということに、
うん、
あの気づかない人の方が幸せで、多分。
そうそうそうそう。
気づいてしまったら、もう本当は病んでなくてもいい状況なのに病み続ける人がいるんですよ。
そうな、戻れないんですよ。
戻れないんだろうね、あれね。
そうそう。もう一遍やっちゃうと童貞には戻れないってい
う、うん。そうだね。
そういうことなんですよ。
そうだね。
きっとね。
うん。だからもうとりあえず少なくとも俺だけでも幸せオーラをね。
おお、なんという2017。
いやでも毎年そう思ってるんですよ。
すごいな。
あのしんどいなっていうのはよく言うんだけど、一人の時、うん、疲れたな、しんどいなっていうのはよく言うんですけど、
まあね、
しんどいに決まってるから
ね、それはね、そういうもんだから、
う
ん、
というか人間しんどくない人っているのかどうか分かんないけど、多分いないと思う。
いるのかね、しんどくない人って。
いないと思うけどな、みんなどっかでしんどいって。
みんなしんどいよね、
うん、
それは。
毎日休みの人もしんどいし、
毎日仕事のしんどいよ、
毎日仕事の人もしんどいって。
そうなのよ。
適度に仕事がある人だってしんどいんだよ。だから結局しんどいんだ。
結局ね、疲れはたまるし、なんかやりたくないこともやらなきゃいかんし。
そうですよ。
やりたいことだけやってる人なんかおれへんからね。
やりたくないことをいかに楽しく面白くできるかっていうのが課題でしょ、う
ん、そこがね。
俺はもうずっとそうしてきてるけどね。面白くない仕事ですよ、テレビの仕事って。実は
そうでしょうね、
はい、
裏に入れば楽しいことばっかり
なんてありえない。楽しいことなんかほとんどないですよ。
ない。
そうですよ。まあ、例えばその、ね、うん、有名なそのタレントさんとかアイドルさんとか来ますわ、
来ますわ、
一瞬来ますよ。
仕事ですから来ますよね。
マイクつけたって、うん、で終わって外したら帰っていくから。
そうですよ、ね、
別に、
うん、
俺の顔の印象など残ってないですよ。
ないですよ。風景ですから。
かぼちゃが置いてあるみたいなもんです
よ。流れていく風景の一つですからね。
だから、はい、そこに別に幸せは華やかだなとか思われるわけでしょ。 まあ多分
知らん人はね、周りから見てる人はね、思うでしょうね。
多分テレビの仕事華やかだなとか、アイドルと会えていいなとか思ったりするんだろうけど、芸能人と会えるのかとか、
そうそう、ね、言うんでしょうけどね。
でもそんなの別になんてことはないわけで、だからその中で自分の中の楽しみとか、あの今までルーティン作業をやってた前任者がやってたことよりも一つ踏み込んで、もっと上手にできる方法を考えるとかいうことで、
そう、ね、
自分の面白さを作っていく、
そういうモチベーションを作んないとね。
そう、それでしかないけど、
なん僕の仕事なんかもっと大変ですからね。
そうでしょう、そりゃそうでしょう、人相手だからね。
人相手やし、残業代が基本ないしね。
そうだね、
うん、すごいんですよ。だからこのラジオの人はもう知ってるやろうけども、学校の先生じゃないですか。
はい、
先生ですね。で、学校の先生あまりに仕事が、長すぎると、とにかくだって基本9時5時のはずなのに、9時5時8時半から5時なんですよ。
そうですね、
うん、8時半5時の仕事のはずなのに、そんな7時とか8時とか9時とか当たり前なんですよね。
そうだね、
うん、でタイムカードはあるんだけれども、タイムカードをやったからといって、残業はつかないんですよ。
残業つかないし、それ以上働いたからってなんやねんって話でしょ。
そうそう、何にもつかない、固定給しかくれない。
あれタイムカードってあれでしょ、政治家のあの札をくるって回すみたいなもんでしょ。
そうそうそうそう、
うん、あ、来たよという、
来たよ帰ったよっていうだけの印やから、だからそのタイムカードを押し忘れると怒られるし、お前なんやねん、その何怒ってんねんみたいな、ね、
そう、所詮何もないやろ、
そう、ただ管理したいだけっていう、そういうシステムやから、もうなんかもうね、人を管理したくてしょうがないらしいですよ、この仕事は。
いやでもそうでしょう、管理したいからこそなるんでしょ
う。追う追う
多分、
うん、まあ、
あなたはどうか知らないですけど、
そうせざるを得なくなるんだよね、
だからあのしたくてなるのか分かんないけど、だって人に物を教えるっていうのはある意味管理する
そうそうってことじゃ、型にはめることやからね。
だから、その型にはめる仕事をしようっていうことは、その生徒たちも含めて管理しようとする仕事じゃない、最初から。でその仕事をで上司になって生徒を管理しなくなったら、先生管理するしかないじゃん。
まあね、でもねずっとそうなんですよ。
だからずっとそのルーティンだから、
そういうふうにな
る。どっかで打破しないと変わんないです
、そうそう、ほいで打破する言うて、教育委員会とかから、
ああやってますな、
もうノーギャン残業デーを作れと。
お
すごいですよ、農残業で作り方が、とにかく週に一遍は残業なしで帰れと。
お帰れと、
もうピシャッと、ピシャッと夜7時までに帰れ。は
もう2時間も残業してるじゃないか。
待て待て、5時だぞ
定時は。2時間ももう残業してるじゃないか、早いな。
定時5時なのに7時までに帰れよっていう、その矛盾はどうなってんのっていう、ね、
あ、素晴らしい
ですね。ここが役所の役所たるところですよ。
そうですね、
自分もブラックだとまるっきり思ってませんからね、あの人たち。
あの電通問題でいろいろあるでしょ。
そうそう、あれもね、
電通問題を報道していますけど、僕たちは何も言えないよねっていうのが、テレビマンたちの心です。
もう超暗黙ですよ、
そこ。俺たち報道してるけど、
俺たちの
人のこと言えないよね、
俺たちの労働状況はどうしてるの、
そうそうそうそう、言えないよねって話です。
そんな話はできないよね。
でしかも出てくるなとか言われても、まあ、社員俺はね、俺も傭兵なので、あなたと一緒で、完全な傭兵だから、
外部はね、
傭兵枠として必要だから今呼ばれてるけれども、傭兵枠なくなりましたって言われたら途端になくなるわけだ
よ。翌日でもなくなる
から、ね、そう、3月とか関係ないからね明日からもういりませんって話だから。そうそう、
僕らはまだ一応ね4月3月で動いてるから。でも途中でやっぱりいなくなる人とかがたくさんいて、そうそうそう、心病んじゃう人とか、子供産んじゃう人とかがいて、
まあ、確かにそうだね。
産休は別に、だから僕は今年産休なんですよ。
ん、
僕はこの今年度は産休の枠で来てるん
です。ああ、西田敏行だ。
そうそうそう、産休先生。だから毎年毎年、今年は産休やでとか、今年は非常勤やでとか、今年は常勤やでとか、いろいろポジションを変えながら、ごまかしごまかし、
なんとか生きているんでね。
そうそうそう、つらい手がいいのか、なんか爪腹切らせやすいのか分からへんけれども、一応だからそういうのがあって、今の職場は10年続いたわけです、本当は一つ職場で10年は続かないから、
僕の職場は、ね、
絶対転勤があるので。
いや、だから常勤じゃないから転勤がないわけでしょ。
そうそうそう、
常勤だったらもう転勤
得意してるよね。常勤というか、まあ、普通の正規の仕事やったら絶対転勤が入るんだけども、
いや、まあ、それはないだから結局僕らも傭兵なのであれですけど、やっぱり社員の人自体も、うん、もうそんなこと言ってても仕事にならないからっていうのが最後通帳なわけですよ、全員の、
うん
うん、いやそれは休みたいし、まあね、定時に帰りたいし、うん、そのまあ、組合うるさいから局員なんかはある程度まだマシな方のはずなんだけれども、うん、まあ、社員はね、いやそれでもねやっぱり、うん、どう考えてもオーバーワークだなと思
う、ね、それはそうですよ。
でもオーバーワークじゃないともう仕事が進まないのよ。
そうそう、
仕事の、ね、電通でも何でも三菱でもみんなそうだけど、
まね、そもそもの仕事量が絶対的に多いね。
そう一人に対するね、うん、で人が足りてないんですよ。
そうなんですよ。
違うのよ、仕事が多いんじゃないんだよ、人が足りてないんだよ
そう、本来はシェアしてやるべき仕事をギュッと何人かで固めてやっちゃってるだけなんですよ、ね、
そうなの、
はい、
いやだからもうしょうがない。
それはもうそういうシステムなんでね、
僕の週末の仕事なんて代わりがいないですからね、うん、
いない、
ほぼほぼ代わりがいないですからね、もう僕一人で回してるの、
ね、そうなんですよ。だからね、現場はいつでも人は足りないんですよ。
そうなんですよね。
大魔王ラジオチャンネル、大魔王がお届けしているネットラジオ、すなわち大魔王のお風呂ラジオ、
アイドリング推しメンラジオ、
大魔王春郎のグッドアイミュージック、
帝大魔王のオタクの隠れ家、
タミちゃん、マオちゃん、微妙な関係、
そのすべてが聞ける統合ネットラジオチャンネルです。それぞれの番組の更新に合わせて同時更新中。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
何かがやってきたの。
お、何かが。
お、
サービス汁が、サービス汁が
来ました。サービス汁が来ました。しかも味噌汁入れる器じゃないのに。
ありがとうございます。味噌汁じゃない器に味噌汁いただきました。
だからすげえ持つと熱いというね。いい感じです。
ありがとうございます。ありがとうございます。後で食べ物頼みますので。
はい、ありがとうございます。味噌汁ね、いいですね。いや、やっぱあったかい味噌汁っていうのは
ありがたいですね。これが一番ですよ。
ところで、あなたのところの。
はいはい、何ですか、うちの
雑煮はどんな感じですか今味噌汁が来たので、
新春っぽい話題ですな。
あ、今味噌汁が来た
の
ね。
うちの実家はすまし、
すまし、
すましに四角の餅、
四角の餅、
うん、で
焼くの焼かない、
焼かないで入れてるかな、 あんまり焼いて入れてるイメージじゃない。
結構四角のまま残ってるか
な。残ってる残ってる、
まあ、すまし残ってる、
ね、いやでもね、煮ちゃうからちょっと溶けるかな。でもすましで、
うん、
四角餅で
他いろいろ入ってる感じ。
あんまり入ってない。
へ
ー、そう、具が少ないのよ。鶏肉と、で餅菜っていう、まあ、ちょっと葉っぱもんと、
うん、
あとかまぼこ入れるか入れへんかぐらい、非常にシンプルなんですよ、実家の方は。
へー、
うん、だからこっち関西来て、白味噌、
うん、
のドロッドロのやつを食べさせられて、
うん、本玉姉さんは白味噌。
そう、本玉姉さんは白味噌やから。
ああ、そうなんだ。
そう、だから今の奥さんのそこだと、その白味噌の丸餅のドロッドロの具沢山が出てきて、うん、何やねんこれはと。
そう、これも思うねんけど、何が雑煮やねんっていう。
そうそう、慣れましたね。
慣れました。うまいでしょ。
うまいかと言われると絶対すましの方がうまいんだけど。
そうなんだもう俺らはすまし出されたら、
はい、
あのこれ何なんだと、
何持ってきたんだ、
何すまし汁に何餅入れてやがんだとなるわけです。
すまし汁に餅を入れたもの、
それ
は雑煮ではない。
そういう感じですね。ちなみにこの間の年始に行ったアイドルのライブでね、アイドルさん、はい、あの仙台のアイドルですけれども、
はいはい、
あの白味噌なの、白味噌はただのお味噌汁じゃんって言われましたね。いや、同じ感想ですよ、すましに餅が入ってるものですよ僕にとってもって話だけど、なんか仙台は結構豪華らしいんだけど、うちに関してはうちだけだよ、
うち、
うちの家だけで言うと白味噌で、
うん、
他餅以外何も入ってない。
え、そうなの。
何も入ってない。で、昔はね、いろいろ入れてたんだって、うん、なんか山芋が入ってたりとか、なんかいろいろ、なんか、まあ一応伝統のものがあるらしいんだけど、うん、誰も餅以外食べないから、結果白味噌だし餅という。そして餅いくつやって子供の頃によく聞かれたんですよ、
うん、
朝に、はい、朝餅いくつ食べにゃーって、
はい、3つとか言う
んですね、3つとか言うんだけど、はいはい、俺そんなに餅の固形が好きじゃないので、とりあえずドロドロで、
ああ
ほぼほぼ餅の形が残ってない、
溶かしてくれと。
ただドロッとした白味噌のドロッとした液体を飲むのが俺のゾーンで、
お米じゃないもので作ったおかゆみたいになってるわけね。
そうそうそうそうそう、もち味噌おかゆみたいな感じ。
何やろ、聞くだに全くうまそうに思えない。
これがうまいんだよな。
わからない。
で、あの鰹節をね、はいはい、パラパラと乗せました、
はいはいはい、
で食べるんですけど、
なるほど、
これがもうこれしかもう雑煮とは認めないぞぐらいの勢いなんですけど、
ね、全くうまそうに思えない。
多分ね、全くうまそうじゃないと思うよ、うん、普通の人からしたらね。
何やろ、刑務所で出したら囚人暴動起こす。そういう食い物ですよそれ。
まあだって全国で言えばね、あん餅が入ってるところとかあるからね、
四国とかね。
そう、あん餅とかの焼いた餅とかね、
うん、あるそうですな、いろいろ。
うちはね、だからあの今はね、多分あの砂糖の切り餅的なものでやってるんだけど、はいはいはい、昔は家で餅をついていたのよ。
うちの実家も昔ついてましたね。
キネウスじゃなくて30年ぐらい前の餅つき機が、今でももしかしたらまだあるかもしれないけど、
はいはい、
毎年年末に親父とおかんと子供と総出で、うん、まず米をやって、はいはい、で餅をついて丸める親父の仕事だったわけだよ、
うん。うちもね、20年前ぐらいまではついてたはず。
そう、
ほんで、つい最近までついてたんちゃうかな、うん、うちのお姉さんの結婚した相手の旦那さんっていうのが結構そういう体が動く人で、動かすの好きな人やから、じゃあ餅をつこうよってことになって、うちのだからキネとかウスとかは、
うん、
結局だからお姉さんとかに行ったんじゃないかな。
まあそれはでもいいことだよね。
いいこと、いいこと、
うん、町の人とね、うん、うち餅つくからみんな来てっていうのもできるしね。
そうそう、近所の人とかがやっぱりちょっとちょうだいみたいなのもあったし、ね、うん、それはそれで悪くないコミュニケーションやな。
そうそうそうそう。でね、そのまあその時についた餅を、まあ、砂糖醤油で食ったり、
うん、
いろんな味で食ったりするんだけれども、ついたお餅というのは、うん、またこれが溶けやすいわけだよ。
まあね、つきたてはね、そりゃね、
あの何日か経った餅でもやっぱり切り餅みたいな売ってるものと比べると、うん、やっぱり味噌汁に入れた時にちょっと煮たらすぐドロドロになるんです
。特に機械漬けはすぐ溶けるよね。
そう、うん、でうちのおかんがまずドロドロを作った上でさらに溶けないように餅を入れるという、うん、ややこしい作り方。だから餅が結局のところ何個食ったかはもう分からない。
溶かしてからまた入れるみたいな、ね、それはあれですな、親子丼の上にもう一個卵乗ってるみたいな、そういうやつですな。
近い、それだ。それだ。
ダメダメだ。そもそもね、僕は実家が愛知県だから、はいはい、白味噌がそんなに好きじゃないのよ。
赤味噌ですな。
味噌は赤いものなのよ。
いやだからね、この間の、うん、その年始に僕は名古屋
に行ったじゃないです
か。で、ヤバトンに行きましてね、
あの名店に行って。
そうですよ、ヤバ町でしたから。なんせ
ヤバ町にあるとんかつ屋だからヤバトンですよ。
そうですよ、ヤバ町の交差点のところの、う
ん、はい、
ヤバ町本店の目の前にライブハウスが
ある。あ、そうなんや。あんなとこにあんねや。
そうなんです。まあ、ちっちゃいライブハウスで、まあ、一部二部とありましてね、
うんうん、
一部がまあ、ライブでいろんな MC をしてて握手会とかあるじゃないですか。
はいは
い。ヤバトン食べたいとかなんか MC で言ってたら、そんな話をしてたら、
うん、
あのアイドルに、あ、実写版ですかと言われ、ヤバトンの実写版扱いですよ。
おお、
もうこういうポーズしてと言われ。そう
そう、似てらっしゃる、似てらっしゃる、
はい、ヤバトンね。もうその時点でヤバトン本店行くしかないじゃない。
それは行かなしゃあないわね。
で行って、しかもあの、うん、ヤバトン T シャツ売ってたから思わず買ってしまって、そこにサインしてもらいましたよ、2部で。
XL で、
XL で。あのアイドルグッズじゃないヤバトン T シャツにサインをもらうという、
素晴らしい、
ややこしいね、
素晴らしいですね、
してましたけれども、はい、まあそこで味噌カツじゃないですか。
味噌カツですよ。
で僕の中ではこう味噌カツっていうのは、うん、まあ、トラウマがありまして、もう20年ぐらい前に食って、なんとかソースを手に入れられないかと。
この味噌じゃないもので食いたい。
で俺がね、その時に食べたのはカツの、うん、あのヤバトンのやつって味噌にジャッとつけてあるような感じだよね。
そうそうそうそう。 結構ねシャバい味噌で、
俺が食べたのは結構ねズワッと上にかかってるソース風にかかってた、は
い
は
い
は
い、ねっとり系のやつや、ね、
うん、どこで食べたかは全然覚えてないんだけど、そうそう、仕事先で名古屋に、仕事の取材かなんかで名古屋行って、
はいはい、
あの名物だからって連れて行かれ、うん、一口食べてこそいで食べるっていう味噌をなんとかこそいで、
あのね、そもそもは、
はい、
あの
何ですか、
味噌カツ、味噌豚の味噌っていうのは、
はいはい、
あれは土手焼きの味噌なんです
よ。だよね、だよね。
そもそも、ね、うんうんうん、一番最初はだから
土手煮、
土手煮をやってる店が一緒に串カツのとんかつを出してて、
うん、
じゃあこの土手煮の味噌をこのカツにかけてくれ
た、うんうんうん、
で食べてこれはうまいって言ったところから、うんうん、味噌カツってものが始まったんですよ、
ね、でも土手煮の味噌と、うん、あのカツの味噌ちょっと違うでしょ。
だからねっちょり系の味噌は間違いなんですよ、うん、そう、田楽味噌みたいなのじゃないんです
だよね。
そうそうそう、
いやだからヤバトン食べてみて、
うん、
あの20年ぶりぐらいに食べたわけですよ、味噌カツをもう、うん、とにかく避けてきたから今まで、うん、だけどアイドルのライブのネタのために食べたわけ、
ネタのために食べた味噌カツは、
あの思ったほど嫌いじゃない、
うん、そうでしょ、
シャバしたやつ、
そう、あっちのシャバい方の味噌ソースで食うのは美味しいんです。そう、だから僕も他の店ではそういうシャバいのじゃなくてねっとり系が出たりすると、これは違うと、
あれはあれは違うでしょ、うん、やっぱり
お前は田楽味噌だろうっていう。
ただあのメニューの中に半分、そのわらじカツの半分味噌で、
はいはいはいはい、
半分ソースの半々っていうのがありましたね。
ね、
で半々を頼んで、うん、やっぱりソースだよねって思ったよ
いかんね、その食い方は間違ってるわけよ
味噌食って、うん、まあそんなでもない、まあう
ん、そう、一緒にソースを食べるとソースの方が慣れてんだから、
めちゃくちゃうめえなこれと。
ダメダメ、それはそれはね、口を甘やかし
て
る、違うのよ、
そうなの、
それではいかん。
でもヤマトのカツはね、
うん、
カツ自体はね、
そう、
驚くほどうまかった。
うまいんです、
カツめちゃくちゃうまかったです。だから半々と言わずに全ソースで
食うなお前はもう食わんでよし、
もう次行ったらごめんなさい、全ソースでお願いできませんって言いたいぐらいの、
ヤバトン の、 あの敷居をまたがんといてくれるから
実写版なのに、
実写版なのに、
もう店の人にスカウトされるんじゃないかと思ったよ。
ヤバトンが今だから、
はい、
難波にもあるのよ。
あ、あるの、
そうそう、
ほんと、
あのこの何や、南沢の地下に、
へえ、うん、そうなんだ、
そうなんだ、行ってみたいんだけど、こっちでも、うん、なかなか面倒くさいから行ってないんだけれども、
う
ん、
こっちは多分ね全ソース
あると思う、それはあると思うあると思うけど、
一緒に行ったりとか、俺は両方
そういうね、そういう食の保守化は良くない食い物はやっぱチャレンジしてこその食い物、
どうもね名古屋飯にね口が合わない、
いかんね、
中部の人とどうも口が合わない、
あかん、そう、なんかね合わないって言われて、よくね、
そう、
愛知県人はね大阪の人に喧嘩売られるわけですよ。
一番嫌いなのがねソースカツ丼、これ名古屋じゃないけど福井だけど、
あれはねまた別やけど、
もうソースカツ丼はもう本当ね、大阪の人間全員で福井のね、
うん、
子供料理教室的なその料理コンテスト的な収録に行ったんですよ、うん、
はいはい、
で放送局のところでまずこう打ち合わせがありますのでって言って、まず行ったら打ち合わせがあったわけ、
うん、
で打ち合わせなんだけど、
うん、
延々2時間ぐらい、
うん、
撮影する俺たちに全く関係のないコンテストの進行の打ち合わせを聞かされたわけだよ、
スタッフなのに、
うん、これあの撮影、あ、これは撮影しないです、
しないのね、
うん、ま、で、あの撮影する場所じゃない、だってここであの何々審査の何々先生は控え室にいていただいてとかいう打ち合わせをずっとしてるんだよ。
それはまあ完全に関係ないよね、
うん、しかも打ち合わせというか一方的にその人が喋るのを俺らが聞かされるんだけど関係ない、そこは撮影するんですか、いや撮影しません、で何々、うん、それは撮影するんですか、それは撮影しません、撮影する話はいつ出てくるんだっていうような時にあ、そろそろもうお腹も空いたでしょうから出前取ったんでって言って、
ソースカツ丼が、
あのホームラン券だっけ、なんだっけ、
知らんけど、
あの有名なもうビルが建ってるとこあるんですよ、は
い、すごい、そんなヤバトンみたいなやつがあって、
もうあの木のねこう、
はい、
丘持ちでやってきてですね、蓋が閉まってて、これが名物です、美味しいんですって言って、開けてふわっとカツの匂いとソースの匂いがふわっとしてきて、うまそうだと思ったら、
うん、
もうウスターソースジャバジャバかけたみたいなもんで、
ビジョビジョやんけ。
下の方の白いご飯がソースに浸かってるわけですよ。
ほう。
で大阪から行った3人で、うん、机をひっくり返すジェスチャーをしながらこう目くばせでめっちゃ怒ってて、打ち合わせまだ続いてるからその人らに気づかれないようにこうちゃぶ台返しをこうっていうね、
はい、
まあそのソースカツ丼の話もそうだけど、大体仕事で行って失敗するという、
うん、まあ地方の名物でね、うまいものなって言いますからな。まあまあまあ
そうですね、
それはしょうがない。
大体だから地方行くと、うん、もう普通のマクドナルドとか天下一品とかで済ますのが一番安全だという、うん、
僕はね昔、はいはい、バイトで消火器の点検のバイトを雇ったんですよ。
森田裕二ですか、
名前忘れたけどそこでなんか突然、はい、
うん、
韓国に消火システムを設営する仕事が入ったんですよ、
う
ん、
ほうほうほう。
で出張や、明日お前パスポート持ってこいと。
お
翌日ですよ、
すごいな。
翌日レベルでパスポート持ってって、じゃあ今から韓国行くからって、
すげえな。
社長と2人で韓国行って、
お
で社長と2人で設営して、
うん、
で社長が、あ、なんか俺ちょっと出張というか病院が入ったから俺先帰るから、うん、明日お前ゆっくり帰ってきていいよ、うん、
何それ、
これ小遣いだって小遣いちょうど食えて、もういきなり何も右も左もハングルの一つも読めないのに、韓国の街中に放り出されて
まあネットもなければ、
そうそう、
地図もないもんね。
20年前やから
観光ガイドもない状態だよね。
何にもないの、全く何もない状態で。
韓国行くつもりだったら観光ガイドとか、そうそう、遊ぶつもりだったら何々とか
下調べとかするけど、何にもないの、うん、何にもないところでポンと韓国に一人で小銭持って放り出されて、
うんうんうん、
多分5000円だか1万円だかぐらいのお金をくれたんやと思うねんけども、で宿は一応あると。
宿あるし飛行機も用意されてる。
飛行機も朝の飛行機がのこの時間までに空港行けば乗れるというのは決まっとると、うんうん、晩飯どうするよ
そうだよね。
そうなった時に
どこで食ったらいいか分かんないもんね。
行きましたよ、ロッテリアに。
おお、ロッテリアまあ、ロッテリアは一応ね、
そう、
ロッテは一応韓国のものですから。
向こうにもやっぱりあるので
、ね、ありますね、
本場ですからね。
マクドナルドより多いんじゃないですか。
多いんちゃうかな。街の中心地みたいなところどこか分かんないんだけど、その中心地っていうのも、
ソウルなのか何なのか分かんない。
どこにおったんやろう。ソウルやと思うけどソウルじゃないかも。
あ、
どこにおったかも分かんないな。
あ、 だろうね、
分かんない。だって空港、まず空港がどこか分かんないから、空港を探すんだけど、まずハングル読めないから、
ね、
エアポートどこや
一応英語が書いてあるからね。
そうそう、だから下の英語でここやだーっと探って、今ここやからものすごく遠いんですよ
だ、日本語わかる人とか探すしかないよね、その時は、ね、
そんなん、
まあ、今時だったら多分観光ガイドとか日本語わかる人がいたりとか
やろうけれども、
もっとね、日本語の観光ガイドとかも置いてあったりするんだろうけどね。
あんな心細いことなかったんですよ。
いや、もう絶対嫌だわ。俺はそれを同じことを金沢でされたって嫌だわ、
うん、国内でも嫌だ、
うん、国内でも嫌だわもういいから自分で帰ってとか言われても嫌だわ、
うん、
うん、それでロッテリアだけ食って帰ってきた。
そう、もうロッテリア
トッポギとか食わなかった
もん、ね、だってそのわけのわからんじゃないって、わけのわからんもん出てきて、わけのわからん料金請求されてもお金もこんだけしかないわけだから。
まあ確かにね、
死んじゃうわと。
せめてトッポギバーガーとか食えばよかったじゃないか。
トッポギという言葉すら知らんのに。
知らないけど、トッポギバーガーがあるかどうか分かんないから
キムチしか知らんのに。
まあ確かにね、
20年前すごかったですよ。
多分キムチキムチって言ってたらバカにされてると思われる。
そうですよ、何されるか分かんないから
本当に怖いね。すごいなそれ、ね、社長もすごいな、デンジャラスだね。
結構ね、デンジャラスな目に遭わされましたよ。
そうですな、
うん、
いやまあだからなかなかね、だって金沢かなんかでそれね、スープカツ丼みたい、あ、スープカツ丼じゃないのかな、なんとかカツ丼って
変わりカツ丼はね、
変わりカツ丼も本当
もうキリがないでしょ。
そうだから、スープカツ丼とも何とも書いてないのにカツ丼頼んだらスープカツ丼で、うん、
あ、
クリーミーなのだよ
あ、
卵で閉じたものが食いたいわけだ俺カレー皿みたいなんでやってくるんだよ丼じゃないんだよ
丼じゃない、
丼じゃない、なんか持ってきたぞみたいな俺の席じゃないだろうと思ったら持ってきてポンって置かれて、 クリーミーな液体で、さっきのソースカツ丼と一緒ですよ、うん、ご飯がクリーミーなソースで使ってます、
使ってたっぷり使った上にカツが乗ってて
何を食わされているのかが分かんないこれカツ丼じゃなくて、これ例えばあのクリーミー林みたいな名前だったりとか、ね、その
シチューとか書いてあればね、
シチューご飯みたいなことでカツ丼せみたいなんだったら分かるんだけども、カツ丼ではない、丼じゃないし
出てきたのがそれ、
そうだよ、
いい感じじゃないですか、
だからカツ丼じゃないんだよ、カツカレー皿なんだよ、
そうですね
クリーミーカツカレー皿なんだ
よ、いい感じですよ、
そうなんだよ、まあ、だからもう本当地方で食うとね、はい、ひどい目に遭うから、
ほんまにろくな目に遭わない、
本当、
はい、
タイヤガーデンサイト、
まあ、僕が北大阪タイヤさんにお世話に最初になったのは今から 14,5 年前でしょうかね。その当時ダートトライアルという競技会をやり始めているところで、で腕のあるしっかりとしたところでやった方がいいよというアドバイスで紹介されたのが北大阪タイヤさんです。本当に信頼がおける、普通に街中を走るだけではなくて、競技でスタート&ストップ曲がって走ってみたいな泥だらけの中をどこどこ行ってというところで、たった1分や2分の競技会ですけれども、そこでしっかりとしたものを、しかもこれならこうした方がいいですよっていうアイデアも織り込んでいただける社長はじめね、皆さん社員の方々の腕を信用してここまでお付き合いさせていただいてきております。まあ、競技会を辞めてしまった今ですけれども、北大阪タイヤさんの腕と実績と新しいものを見る目、確かに信頼を受けると思いますので、
大阪モノレール豊川駅近く佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト、
はい、
先ほど、
何でしょう、
アダルティーな、
おそっちの話を行きますか、
イベントに行ってきましたけど、はい、
そうなんです、
2人でね、
ちょっとね取材と称して、
はい、取材と称してただエロいものを見に行く会という、
単にバーチャルリアリティアダルト、
そうですね、
グッズ展示会、
でもやっぱりあのビデオでも何でもそうですけど、やっぱりエロが進まないと、
そうなん
です、日本では特にね、エロが進んだものこそが最先端を走っていくので、
うん、正しいんです、
あれがもっといくと VR っていうのは非常にいいなと思いましたけど、
ね、ちょっとねなんかね先の展望が見えた感じがしました
よ、あ本当、うん、よかったね、
だからこうどうしても VR VR 言ってたけど進んでこなかったじゃないですか、
う
ん、
そうそうそう、まあまあせいぜいね、うん、VR のメガネを僕も買ったけれども、そうそう
ゴーグルね、
スマホ入れてね、せいぜいなんかあの無料で見れるさ、はいはい、ジェットコースターの動画ヒャーって永遠にループするぐらいのことだったわけですよ、
そうそう、
ついこの間まで
全然進んでなかった、もう20年ぐらいバーチャルリアリティ言うてんのに全く進んでこなかったから、うん、あエロの壁が越えられなかったのかなと思ったのが、今日はちょっとね
いい感じでしたね、
ある程度先の展望が見える感じ、
そうですよ、やっぱりでも思ったのはその、はい、いわゆる実写のエロでね、うん、AV っていうのを実写で見せられるのは、はい、確かに臨場感もあるし、はい、ここにすごく目の前に来てくれるし、
う
ん、立体感もあるしいいんだけれども、
う
ん、なんかあのコンテンツ力によるよね、結局
それはだから作ってる内容がやっぱり作りが AV なんですよね、
う
ん、
そうだからただの AV が立体になっただけなん
ですよ、そうそうそう、だから考え方を逆転させなきゃいけないんですよ、
そうそうそうそう、
この立体になることでエロをどうしてやろうかっていう発想がないと面白くないんだけども、
だから2人
で頑張ってましたよね、
だから2人で最初に並んだのがいきなりうんこだったからさ、
そうなんですよ、
いきなりうんこだったから、
リスナーの皆さんいきなりね顔の上にうんこが降ってくるコンテンツだったわけですよ、
まだ今ねあの食べ物屋で収録してて、はい、この話をどうしようかと思ったけど他にお客さんいないから大声で言いますけど、はい、まずうんこが降ってきたんですよ、
まあ、店の人はいますけれどもね店の人は OK って言うてますけれども、 うんこが降ってくるんですよ、
ね、自分のね大体眉間に向かってうんこが降ってくるんだよ、
すごいん
だ、ものすごい立体感で降ってくるから、
まさしく立体的にこっち向きにうんこが出てくるわけですよ、
そしてそのうんこをしている人が隣に座っているとい う, そ う, そうあの背徳感
あのお姉さんかわいそうでしたね、
お姉さんかわいそうだったね、結構ね、
だって僕らはバーチャルリアリティのゴーグルをつけてそのお姉さんがうんこしている映像を見てるんだけど、
隣で
誰もその本人を見ないわけですよ本人いるのに、
本人横にいるのに、
本人いるのに本人見ないで映像を見てるわけですよ、
しかもねなんか本人も言ってたけど、うん、いたずらしてもいいならするけどしたら怒られるっていう つまりそういう、はいはい、ただの展示会だから写真撮ったりはいいけど、うん、触ったりすると多分風俗になっちゃうから
怒られる
んでしょうね、怒られちゃうんですよね、
うん、
だから触れないし
サービスできないし、
そうあの子も何もできないから
いるだけ、
ただもうどんどん並んだ男たちが自分のうんこを見ていくっていう
ひどいプレー
ひどいプレー、あの子にとってひどいプレー、
ね、あの子にとってひどい周知プレー、我々 は、うん、はそれをバーチャルとリアルの狭間を体験するという、ね、そうそう、両方見てる
からね、でも多分ああいうことなんだろうなと思います、うん、VR、
あ多分 VR ああいうこと、
うんうんうん、あのそれがあのスカトロという世界が苦手な人はもう無理だけれども、まあねまあ、音を上げた人もいるって言ってたからね、
アングルがやっぱり良かったん
ですよね、良かった、よくできてた、
うん、やっぱり立体であることのメリットが顔の上にまたぐとか、そこからうんこ出てくるみたいな風にこっちに向かってアクションをするっていうのが立体のやっぱ醍醐味じゃないですか、
だから普通にセックスをしている動画だったところと比べると断然コンテンツ
力があったの、ね、全然力ある、
やっぱ違いましたね、
まあでも僕やっぱり10個ぐらいブースがあって回った中では、
うんうん、
あの牛の乳搾りが良かったですね
いいですね、
すごいコンテンツだったんですよ、あのお腹にあの肩こりとかの機械を巻いて、
ま
あまあ、
お体大事にサンマッサー
で、ね、サンマッサーを巻いて、うん、でゴーグルをつけて四つん這いになると、あの女の子が乳を絞ってくれる、
乳を絞ってくれる、自分は牛なんだよね、
そう我々牛になるわけですよ、
牛になるわけ
でそのお腹のところのサンマッサーが
そう
ビクビクビクって動いて乳を絞ってる感覚を我々に伝えてくれるバーチャル乳絞られ
バカだよね
あのね発想力はねちょっと天才かなと、
あれしかも企業でも何でもない個人だしね、
個人個人、あの男の人2人が楽しくてやってるだけですよね
そうあれいいわ、うん、あれだからもうちょっとだからなんていうのもうアダルトかと言われるとアダルトじゃないじゃん、
もう、ね、もうあれはアダルトではないです、ね、
じゃないじゃん、別に乳絞られてるだけだから、
そうそう
牛の気持ちになるだけだから、ね、アダルトだと思う人はアダルトだけど、
すごく特殊な環境に置かれた感じが、
あれをうまくやったな、だからやっぱり中身のコンテンツ力なんだよね、
う
ん、
それを使って何をするかっていうところの発想がまたサンマスターまでやったと、
うん、そうだね、
そこでオーストラリアがどっかの、
じゃ
オランダ、オランダ、
オランダ、アムステルダム、
アムステルダムのあのバイブのおっさんたちが
電動オナニーマシンね、
そう男用と女用があってそれが連動してるんです、
すごいですよあれ、
あのねすごかった
ですよね、すごいブラジルの人とでもセックスできるっつってたからね、
そうなんです、
女の人は女の人用を入れて男は男の人用に入れて、
そうそう、
で
それがね連動するんです
よ、連動してこっちで動かしたものが向こうで動くというね、
あのね、
まあテレフォンセックスもここまで来たかっていうね、しかもあのオランダ人が2フィンガー2フィンガーって入れさせるわけですよ、機械の中
に指2本入れると中で機械がグリグリ動くのを体験させてくれるんだけど、あれと乳搾りがうまいですよね、
あれをつけたまま乳搾りさせられて、ビクビクがあそこに連動するようになれば完璧だから、あの僕たち個人なんでって言ってたけど、そう言わずにあの人と提携してきなさいって言って、うん、そうそう
アドバイスしましたからねそうするべきでしたね、
そうですね、
あとまた次回がある時にはそうなってますよ、
ね、あとあなたがあの間に合わなかった長蛇の列だった、
そう
あのいわゆる、まあ、ダッチワイフというか、
ダッチワイフにカメラをつけて、
ダッチワイフにカメラがついてるわけじゃないんだよね、
カメラじゃないの
か、ダッチワイフに
センサーかな、
あのセンサー代わりのスマホをつけてる、
はいはいはい、
でスマホがついてて、スマホが横向いたり縦向いたりするのに反応できるで
しょ、うん、まあ、スマホのジャイロ
を、
ね、
そのジャイロをまずパソコンに送るわけですよ、
はいはい、
でそのパソコンと連動したものが自分の VR メガネにやってきて、うん、その人形と同じようなアニメの映像みたいな立体の映像とセックスができる、
女の子はねそのダチワイフと同じ体位をやってくれる、
同じ体位だから立てたら
非常になるし、乗っけたら女の子上に乗るし、
そう後ろ向けたら、ね、
もできる、後輩になるしね、いやあれはねだからデモ画面を僕はだからその長蛇の列で間に合わなかったんやけれども、うん、並んでるところを横から見てて、うん、デモ画面を見てて、うん、あそういう構造になって
る
のか、
よくできてる、それであの横の方にこうボタンがいろいろあって、
はいはい、
それをじっと見てるとあの部屋が保健室に変わり、
アイボールスイッチなんや、
そうアイボールスイッチ、
それができるんか、
はいはいはい、はい、あの 洋服着てるのが裸になり、パンツの色とかパンツ脱がしたりすること
もそんなことができる。
はい、だからこれからあれが進むと、もっといろんなシチュエーションが増えていったり、うんね、女の子を別の女の子に変えたりとか、はいはい、
寝れてますねコンテンツがね。
でいわゆるその実写版はカメラで1個でやってるその定点観測なので、
はいはい、
右向いても左向いてもそのカメラ以上前に出ることも後ろに下がることもできないわけ
ですよ、うん、そうなんですよね。
だから向こうからやってきてくれないとダメなんだけれども、うん、でもパソコン画像で作ってるアニメだから、
はいはい、
横から見れば横乳が見れるし、
うん、
その子のこう後頭部を見ることもお尻を見ることもできるわけ
です。そうですよね、向き変えれますからね。
そう、角度を変えれるから、自分の角度とか進んだり引いたりすることができるので、うん、
はいはい、
ここからプラスアルファして、
はい、
もっと CG 技術が発達して、うん、これが実写になったらもっと多分
あ、実写に
近くなる。
実写のお姉ちゃんというか、その、うん、ポリゴンお姉ちゃんたちも、うん、だいぶ頑張って技術は進んではいるんですよ。
そうそうそうそう、
で一枚絵ではもう人間と区別がつかないところまで来てるんやけれども、うん、
だからあれあれ
それをねまだ、うん、我々のチンがピクとなるような
そうだよ、ね、
ところまではまだちょっと難しい。
だから AV 女優のお姉さんからポリゴンを生成したものが、うん、そのあポリゴンだなと思うようなものじゃダメなわけじゃないですか。あれはアニメだから許せるけれども、
そうそう、まだでもそこのね壁が越えられない。やっぱりここに不気味の谷が一個あるわけですよ。
そうそうね、不気味の谷、あなたの芝居じゃないかいいもの挟んでくるね。
いや入れとかないとね。
いやでも本当そうなんだよね。そうそう、その谷を越えたものだけが幸せを得るわけだから、うん、でもで今日本当さっき岩橋君が言ったように、
うん、
本当一つ超えた気はするよね。一つの谷は超えたよ、ね、
そうそうそうそう、
風の谷は超えたんだ。
風の谷は超えた。
不気味の谷はまだ超えてないけど、
うんうん、だからまあちょっと先が見えたんだろう。だからまあそういうイベントを組んだんだと思うんやけれども、そうそうそう、やっぱり業者によって当たりも外れもあるんだけれども、うん、あここまで行くようになったんやな、これはできるようになったなというのはちょっと分かりましたね。
でも本当にさっきも言ったみたいに、その個人の乳搾りの人とオランダ人に提携してほしいようにね、はい、
そうそう、
ここのコンテンツとここの技術だなっていうのが結構分かってきたので、
うん、やっぱ既得な人もいるから、うん、そういう既得なコンテンツをやっぱ大事にしてほしいんですよね。
そうでね、紙で作った VR メガネの日本製のやつを売ってるところがあって、
はいはい、
500円らしいんだけど、
500円入れてましたね。
あれがね、全部白になってて、うん、印刷までできると。
ああ、自力でね。
自力なのか、そこの業者に出したらしてくれるのか分かんないけど、
あ
っていうことは、うん、自分とこでコンテンツを作って、うん、何かのキャンペーンをするときに、うん、そのコンテンツとか QR コードを印刷した上で販売したりする、販売したり配ったりすることができると、はい
はい、うん、
だから意外にお客さんじゃなくて出店者があそこで話を聞く、
うん、はいはいはい、はい、
VR エクスポの面白いところは多分、
うん、
出店者同士のつながりが次に絶対進むので、
そうそう絶対あると思う。
こんなことやってる人がいるんや、こんなことをやってる、うん、できるんやっていうのが、
はいはい、
融合していくと次やるときにはまた違うものが見れると思うので、
うん、そうそう、だからとにかく集めるところまでは頑張ったというのが今回のまず、
うんうんうんうん、
でも一番大事なんですよね、うん、横のつながりってないわけだから、うんうんうん、それぞれがそれぞれに
勝手にね
独立のリビドーによって作っていたものがやっぱ結果的に、あこれとこれはこういうつながりを作るともっと良くなるみたいなところまでは持っていけてるわけですよ。
いやだからあれだもんね、うん、こんなに周りが本当にエロいもの持ってくるとは思いませんでしたって言ってたとかあ
った言ってた言ってた、みんな本気で来てるからみたいな。
そうそうそう、
いやそりゃ本気だろうよあんたんとこも本気でっぽいよ。そうそう、
ちょっとライトなものを持ってきたんですけど周りがグロかったですって多分うんこのことを言ってるんだと思うんだけど、うん、
そうですよ ね、
いやそういう意味ではやっぱりあうちももっとやらなきゃっていうのが進むと、
うん、
そういうところがまた開発にも進むわけだから。
そうですね、
だから今度はそこなんていうのかな、もっと面白いものにつながっていくじゃん、
はい、
次に
次ね、
そう
なっていくだろうなと。
アダルトが伸びるとアダルトじゃないものに伸びていくから。
そうなんです。
そうなると映画とか、うん、それこそ普通の映画が VR になったりとかになってくると思うんだよね、うん、だ面白いかどうかは別ですよ。
そうそう、
VR に
その中で、うん、新しいそういう手法に向けて新しい脳の動きが絶対出るから。
そう
そうするとそういう何やろうかな、ものすごく1対1の コンテンツみたいなのがもっと充実するわけじゃない、うん、だって今もうアイドルビデオはそうなってるんでしょ、
う
ん、
そうそうそう
そう、そういうのも出てきてるわけだから、
グラビアがもうすでに VR でデートを、ね、手をつないでるところがこう見れたりとか、例えば、うん、そういう形になってきてる
わけ、そうそう、多分そういう非常に身近に感じるメディア、だからラジオなんかもそうじゃないですか。
そうですね、
ラジオってすごく身近に感じるメディアだと思うんだけども、うん、
しかも身近にさらになったのはポッドキャストのおかげだからね。そうそうそう、ラジコとポッドキャストのおかげ
だ
から
誰でもできるようになったわけだし、そうそうそうそう、いつでも聞けるようになった、
そう、今まではラジオ機がなかったらダメだったわけだよ、うん、あの車のラジオをわざわざつけないと聞けなかったし、うん、家にラジオなんか持ってないわみたいな感じだったのが、そうそう、
誰も持ってない世の中になってきた時に、
今もうラジコでスマホで聞けるようになって、しかもタイムフリーで聞けるようになったことで、そうそうそう、非常にラジオが身近に戻ってきた、
新しくラジオがもう一度ネオラジオになったんだと思うんですよね。だからそれに近い感覚で、うん、もっと距離感のすごく近い映像、うんうん、っていうものが出てくるだろうし、そうだね、もしかしたら今ふと思いついたんやけれども、はい、動物であるとか例えば昆虫であるとか、うん、身近になかなかいないようなものを
いいです、ね、
そのバーチャルで取り込んでやるとい
いと思う
動きもランダムさであるとかも全部取り込んでやったとしたら、うん、すごく面白いんじゃないかと。
どっかのね、あのビデオであったよね、どっかの上をこうCCD カメラか GoPro みたいなカメラで、はいはい、うん、あのね、ネズミとかウサギとか鳥がわーっと飛んできたりとか、はいはいはいはい、あれをバーチャルにするといいよね、うん、
で自分がその中に入ってどのサイズにするかも自分で決めたらいいし、
自分がアリになるのか人間になるのか決めれるしね、
そういうことがあるいはもっと楽にできるようになるんじゃないだろう
か、あかもしれないね、うん、思ってるのはね、最近あのバーチャルの VR の配信をショールームとかでやってるわけですよ、
はいはい、
だから生配信でアイドルが2人いて、うん、普通のカメラのは普通ショットだけだけど、うん、VR で見れば好きな子だけを見てられるわけだ、
まあまあそうですね、
うん、はい、3ショットだったら誰を見るかをこうアップで、うん、メガネでこう選べる、はいはい、でなんなら全然端っこを見ると全然関係ないスタッフが見れたりするわけ、うん、だからそれをさらに進めると円卓で8人とかの会議とかを配信すれば、
はい、もうやってんじゃないかな、もう
やってるところはあるかもしれないね、うん、だから VR で見たら誰が喋ってるかをこう見ることができるっていうのは、
誰がサボってるかもすぐ分かる、
そう面白いと思うけどね、そういうのね、
うん、だからもうできてるんちゃうかな、海外のそれこそトップクラスで本社が遠かったりしても今だってグローバルじゃないですか、
うん、そうだね、
そういうところは多分映像会議はやってると思うな、
もう完全にあれですよ、あのリアルな、うん、あのエヴァの会議です、
ゼーレみたいな、
ゼーレですよ、リアルゼーレが、全員が VR メガネしてたらまたゼーレっぽいじゃないか、
まあね、あのメガネがねちょっとゼーレっぽい
から、ね、ゼーレっぽいじゃん、全員があれしてたら、うん、で誰々の方を見て調べるという、うん、でもあの人の相手の目は見れないっていうのがね問題だ、
まあそう目が見れないっていうのは難しいけども、ちょっとね、そこまではちょっとようやらんやろうな、
まあ今のところ難しい、
あでもそれもできるんちゃうかな、だって
そのうちね、
あの今日のその業者でも、うん、VR カメラじゃないアイボールでスイッチ入れるとこありましたやん、うん、
ありました、
ね、あそこちょっと技術下手くそやったけれども、うん、でもあの技術はあそこの人らはもともと介護用品の開発から来てはる人だから、そういう使い道あったものをエロに還元してくる感じ、
そうだね、
でそれをもう一遍エロで鍛えて介護に戻す、
うん、戻すっていうのはありだよね、
そういう考え方でどうもやってるみたいで、うん、だから普段は介護士やってるお姉ちゃんが裸になって転がってたりするわけですよ、
介護士のお姉ちゃんが裸で転がってるあの写真の DVD を買っちゃったじゃないか、思わず
お姉ちゃんとツーショット写真撮れたしね、
撮っちゃったよ、いい感じでした、いい感じでござい
ます、ね、いい感じで素晴らしいイベントでしたね、
いいことですね、これからだから面白いことになっていくと思うので
それが2017年の方ですか、
だから皆さん、はい、あのとりあえず、うん、VR メガネをドンキホーテまで行って1500円のやつ買ってください、
1500円のドンキで、
はい、そうじゃなかったらあの500円のダンボールのやつでもいい
です、ね、ダンボールでも、
はい、ダンボール あの中華のダンボールはどうも紙自体が威嚇性っていう噂があるので
ちょっとね
日本製買ってくださいね、
はい、
数日前味噌のビル2階上がってすぐライブ&
カフェバープラセボモルトウイスキー取り揃えてます。料理も美味しいよ。メニューがないから好きなものをリクエストしてね。あなたの好みに合わせて作ります。ライブもやってます。お芝居もやってます。やりたいことあったら気軽に声かけてね。千日前味噌のビル2階上がってすぐライブ&カフェバープラセボに今日も明日も飲みに来てね。はい、ということでね、
お便りコーナーですか。
お便りコーナーですけれども、日光、昨日のグッタイムミュージックに来たメールなんだけど読み忘れたからここで読みます。
え、こっち使い回しってことですか。
使い回しっていうか向こうで読むもの忘れたからね。堺のこうちゃんさんですが、
はい、
今年やりたいと思ってることは何でしょうか。夢みたいなことでもいいので教えてくださいと。また今年を占うとしたらどんな年になるのでしょうかということでいただいておりますが、何かやりたいことありますか。
やりたいこと、今年は去年始めた大喜利が意外としんどいっていうのが分かって、
大喜利頑張ってんね、えらいね、
やるならちゃんとやらんとなと思って
そうだよね、やるならね。
だからほんまにガチンコの大喜利やから、
もう打ち合わせなし、
なしなし、
リハもなし、
ネタ、何のネタが出るかも分からない、
だからその場で考えてやるわけでしょ。
で参加してみたらやっぱ僕は最年長なんですよ、ここな40過ぎのおっさん、まあ、40代はいるんだけれども、
うん、40もまあもう後半、ね、
後半アラフィフなおっさんで参加してるのは僕ぐらいで、あと若い子ばっかりやから20代ぐらいからいるから、で30代ぐらいの一番今脂が乗ってる子らからするともう追いつけないの僕らでは、まあ、
だってニューロンがさ、ニューロンの活性化が全然違うじゃん。
いやでもね、
活動が
こっちとら築47年のわけですよ。
まあまあまあ経験値が違うわな。
経験値、
うん、今まで
積み重ねてきたテクニックでなんとかやれるんじゃないかと思って始めたけれども、やっぱ発想力には勝てん。
やっぱ違うね。やっぱり若い瞬発力みたいなものがあるでしょ。そうそうそう、
やっぱ筋肉がねピッとこう動くんやろうね、脳、もやっぱり筋肉でできてるんだろう。
そうだね、筋肉ですね、
そういうのがちょっと自分は怠けとった、というかね戦略なしで僕は挑んどったから。
やっぱダメですか。
で他の人らと打ち上げとか行ってどうって聞いたら、やっぱりある程度戦略は立てとると、
で、まあ、どんなネタが来ても何か言えるネタはいくつか持っていくってことか。
いやあのね、事前にこうツイッターとかで大喜利のそういうボットがあって、それをある程度見て自分で答える練習をしていく、
トレーニングするんだ。
そうそう、だ脳をそっち向きにちょっと研いでから来るみたいな話をしてるのがいて、あ、それも確かにありやなと。
でも歯を立てていくっていうのは大事だよね、
やっぱ研がないとなと、
歯は立ってないと切れないからね。生蔵じゃダメだから、ね、
めっちゃ生蔵やったわけですよ。それはそれをちょっと今年は頑張りたいな、やれるもんなら。いつ試合があるかは僕主催じゃないので、主催の人が空いてる時にやるんだけれども、またお声がかかるようならぜひ出たいし、
そうだね、
別のところで大喜利やってはる人っていうのとも知り合いができたから、ちょっとそういうのつないでみるのも面白いかなと。
そうだったらあなたが主催の大喜利イベントをや
った。それはしんどいわそれはしんどいわ。
大喜利イベントもいいんじゃないでしょうか、
ね、というような抱負を今年立ててみましたよ。
まあ僕はまあまあまあさっきも言いましたけど、とりあえずまあラジオをまずは、
まずはラジオ、
とりあえずやって、はい、ちょっと新番組の企てもあったんですが、
お
ちょっとあの頓挫してしまったので、
あうまくいかずで、
うん、あのいろいろちょっと声をかけてた子からちょっと、うん、ちょっと今はしんどいですという。
でもだからこの大魔王ラジオチャンネルから女子が減りつつあるので、
減りつつあるじゃない、今ゼロなんだよ、
全滅してるので、
今全滅なので、もう一人ぐらい、もう一遍、
ね、もう一コンテンツぐらい ね、
ね
女子が欲しいところですね。
ちょっとあの考えてはいるんですけれども、
はい、
まあそれとやっぱりアイドルライブの方をちょっと、
そうですね、
うん、今のところ何も儲かってないので、
もうちょっと少しでもプラスになるような、
はい、まあ、せめてトントンにはしときたい。
そうですね、
とりあえず
持ち出しはしんどい。
そうそうそうそう、今のところ持ち出しでやってる
のでこの年になって持ち出しはしんどい。
そうなんですよね。だからまあ、うん、でもいろいろとイベントやって、
はい、
まあ、僕の名前を売って、
そうですね、
僕自体の人気を上げていくことが、うん、
そう、まずそこです。
まず自分の固定客を
ある程度の数持っとかないと、何やっても来るお客さんっていうのがやっぱり一定数いてほしいじゃないですか。
そうそうそうそう、それがまあせめて10人から20人ぐらい欲しいわけですよ今。
欲しいですな、
うん、何をやっても大魔王なら来るっていう人を、うん、とりあえず20人ぐらいいればなんとかなるので、うん、いろんなことがね。
そうそう、でもね、あんたいろんなことやりすぎやから、その10人か20人が疲弊しちゃうから ね、
そ、 うなんだよね。
そこは難しい。もうちょっと数増やしてローテーションでいいから来てくれないかと、
うん、というか、まあ、意外とさ、うん、あのイベントごとはやらないので、
まあね、
意外とね、意外とやってない、
基本放送してるだけだから、
放送してるだけだから、
イベント年に10回もやってないでしょ、
うん、あとね、あの気づくとね、意外と俺のラジオを全部聞いてる人っていうのは非常に少ないということが、
そりゃそうでしょうな、
分かりましたね。
あんたたくさんやりすぎだからね、
うん、いやでもあの案外こうみんなね、あの自分で言うのは非常に恥ずかしいのであれなんだけれども、うん、意外とちゃんとこう聞いていくと絶対的に面白いと思うんだけれども
あの、そう言いましたな、
意外とみんなね、あの、うん、食わず嫌いなのよ。
まあね、
まず1個聞くという動作を意外としないのよ、
う
ん、あ、また更新したんだなと思ってるだけなので、
そうそう
そう、それをどうやって聞かせるかが大事だよ。
そうね、その第一歩がね、踏み出せないとね、
そこをね、どうにかしてなんとなくこう、うん、まあまあでも難しいんだよ、あのネットラジオやってる仲間たちでも、多分何の作戦でドーンって上がったわけでもないと思うので、
ね、
人気は僕なんかよりずっとあるけどね、みんなね、すごいなと思います。はい、
はい、ということですか、
ということですね。そして次のメールですが、岩橋殿、大魔王殿、明けましておめでとうでおじゃる。北大阪タイヤ中の人でおじゃる。
いつもありがとうございます。
岩橋さん、年末からの禁酒が続いているみたいですが、何か体調でも崩されましたか、うん、健康管理の一環ならいいのですが、もうお二人とも若くはないので、くれぐれも体調にはお気をつけて今年も楽しく過ごしましょう。では今年もどうぞよろしくお願いします。
ありがとうございます。飲んでませんよ酒を。
そうなんですか、なんで飲んでないの。
足が痛くなりましてな。
2の風ですか。
2の風がね、あ、まあ、だいぶ結構ね、年末に来たのが、ね、意外とねしんどかったんですよ。
そうなんです。
クリスマスぐらいにおかしいな、どっか足でもぶつけたかな。
ウルトラマンエースに出てくるファイヤー星人みたいに人差し指だけでかくなったりするわけですね、うん、あれ手の指だけどね、
はい、うん、あんまりね目立って腫れたりとかもするわけでもないんですよ。ちょっと見ると腫れてるんだけれども、で何やろうぶつけたかなと思う最初はあんまりね、うんうん、わかんないんだけども、
まさかまた痛風が来たとは思わないわけだ。
でも途中でね、いや違う、これはぶつけてないぞと思ってこれは2の風だなと思って、でも2の風はそんなにずっと痛いわけじゃないから、うんうんうん、発作だからある程度したらまた痛みがきちっと引いていくんやけど、うんうんうん、年末のやつはね1週間ぐらい痛くて、まだ痛いぞ、いつまで経っても痛い。まあまあ僕は不摂生してるというか、あの、まあ、本当は安静にしてなきゃいけないんだけど
動いてるしね。
そうそう、年末年始にちょっと家の作業をまたしてたから、
あ、やってましたな。
そうそう、動いてたので、それで全然治らなくて、特に寒いのもあって、うん、ちっとも治らないから、もうダメだ、これはもう酒禁止やと。でいろいろ調べてみると、プリン体がどうしたとか言うじゃないですか、
うん、
プリン体を極端にカットしても実はあんまり痛風には影響がないんじゃないかという話があって
、どうしたらいいのじゃ。
アルコールらしいんですよ。
酒なのか、
うん、どうもアルコールはよろしくないというふうに、
アルコールで、アルコールの中でもっていうのあるじゃん。
ああ、いろいろね、
日本のお酒はダメだとか、
はいはい、醸造酒と、
うん、蒸留酒と、
蒸留酒とあって、蒸留酒はいい
まだまし、だからウイスキーとか、
はい、 焼酎とかは
焼酎とかはいいけれどもビールとかはいかんと、日本酒も良くない、
良くないんじゃないかというのがあったんだけども、
何か物をぐちゃぐちゃとしてやるやつは良くない
と、こすというかこの気化させて、
そうそうそう、落とすやつね、
はい、やるようなのでないとあかんと言われてまして、僕もそのルールを守ってビールをやめて、
はい、
ホッピー飲んどったわけですよ、はい、ホッピー焼酎飲んどったんやけども、はい、それでもやっぱり出る
とよろしくないと、
うんうん、でちょいちょい見てみるとアルコールはそもそも良くないんだっていう、うん、
もう学説がいろいろありすぎてわからないわ、
もうね、誰の言うこと聞いていいのかさっぱりわからへん、
誰の言うこと聞いてもダメだもん、ダメだよ、
あかんねやと思って、あかんもん、もう仕方がないので、じゃあもう酒もやめやと、はい、しばらくやめてるわけですよ、うん、
なら調子いい、
ダイエットが順調に進んでですね
酒抜いたおかげでね、
きっとね、あの酒抜いたからこの年末年始乗り切ったんだと思う、
あ、
だって今のやってるダイエットが糖質ダイエットだから、うん、米とかが食えないわけですよ、
そう、
米とか砂糖が食えない、
うん、
もう餅だって本当は食べちゃいけないんだけども、正月はどうしても餅が食いたいじゃないですか、
そうですね、
だから餅は食う、
うん、
餅はもう食うんだと決めて、
うん、
食ったんだけれども、
うん、
体重は減り続けてるんです、順調に、
素晴らしいじゃないですか、
リバウンドが今のところ全然ない
、ああ、素晴らしいじゃん、
持ち食ってリバウンドしてない、
うん、
それはやっぱりアルコールですよね、
そうですね、
うん、そうですか、思えない、まあまあ、今は本当にまだだからダイエットメニューはずっと続行してるんやけれども、
うんうん
うん、うまくいってますね、
そう、
このままで10キロぐらい痩せるかもしれない、
いいんじゃないですか、
うん、
まあ、さっきあの VR の腹ブルブルのやつつけてるときはまあまあ痩せたって言った割には出てるなと思いましたけどね
はい、いい写真撮りました
よ、はい、お腹が出てる写真いっぱい撮りましたので後で上げといてくださいね、
はい、
まあ、僕はあの相変わらず腰が痛い
ほう、
背中がすんげえ痛
くて、背中が痛
い、整骨行くんだけど、
行ってましたね整骨ね、
あの効かないんですよ、もう踏んでほしいんだけど、
うん、
まで押せる人がいなくて、
うん、
もう 岩だって、
うん、もうどうもならんと、
もう 岩をしてるみたいな感覚らしいわ汗だくなのよ、俺は全然平気なんだけど、
うん、
先生が汗だくになる、いくら押してもこんだけ押しても大丈夫ですか、うん、全然平気って言っちゃうぐらいなんで、
いやませんな、
全然届いてないね、
うん、
で最近うちのおかんがストレッチポールというものを買ってきましたね、
ポール、
あのね、なんていうのかな、発泡スチロールっていうか樹脂みたいな感じのでできた20センチ直径ぐらいの棒なのよ、
ほう、長さが1メートルぐらい、う
ん、ほんで1メートルぐらい、長さ1メートルぐらいのポールで、
うん、
で20センチぐらい、まあまあでかいよね、
結構でかいですね、指が届くかな、
もうちょっとあるかもしれない、
ね、指が届かない、
届かない、届かない、全然届かない、
あ、じゃあだいぶ大きいね、
でそれを背中に乗せてゴロゴロするだけで、
ああそうやって使う
の、ね、ものすごい伸びるんですよ、もうあんま行くよりも毎日これやってた方が伸びんなっていうぐらい、あ、
だってね、そのポール敷いて自分がその上に乗るわけでしょ、
そう、乗って
つまり自分の体重によって
完全にこう伸ばすわけですよ、そこ乗ってるだけでしばらくしたらもううううううってなる、
はいはい、僕もね腰とかがねやっぱり痛い時は
ストレッチポール買った方がいいですよ、うん、ホームセンターに売ってるらしいんで、
もう拳をね、
うん、
このグーを背中の下に入れてるんで、
はいはいはいはい、はい、
でこうちょっと伸ばすようやってるんやけども、
いやもうね、
ポールね、
ポールいいですよ、
ポール、
あれもう本当に、しかもそれを縦にして乗ったりすると今度は、はいはい、あの背中にしてもいいしお腹にしてもいいんだけど、うん、こうちょっと浮かそうとすると、
ね、
今度はあの体幹もトレーニングできるので、
はいはい、
結構そういう腰に当てて足上げたりしたら腹筋もトレーニングできるし、
うーん、
ちょっと毎日ね、
いい
体幹トレーニングでこう肘をあのやってね、
はい、肘立ちね、
肘立ちやってくださいって言うんですけど、
うん、
しんどいのよ、
あれ、ね、
3分とかつけられないので、
あんなもん1分でもしんどいですよ、
あの一応ね1分やって30秒休み、1分やって30秒休みの3セットの3分を、
そんなにやんなきゃいけないの、
あのいや俺は貸して正月からやってたんだけど、うん、またサボり癖になっちゃう、
ダメじゃん、
続かないんだよね、
無理ですよ、続かんですよ、しんどいことって続かないんですよ、
でもストレッチポールなら続くので
気持ちいいから、
気持ちいいし腹筋もそれで足上げとかやってると結構いい腹筋になるから、
ほう、
その変な何でっかい、
うん、
なんていうのかな、器具じゃないからさ、
まあね、
棒があるだけだから、
ただの棒だからね、
まあ、立てとけばそんなに場所も取らないので、
うん、
結構ねいいのでぜひ買ってください、
わかりました、ちょっと検討してみましょう、
はいはい、ちょっとホームセンターにバイクで行って、はい、パタパタパタパタっとこう肩に担いで帰ってきてくださいね。またね、肩に担いだらちょっとあのガンキャノンっぽくなりますから、
ね。はい、邪魔くさい。
はい、まあそんなことで、はい、はい、本当に1月ね、2017年もこれからでございますので、
こんな感じで、
はい、まあ、はい、なんか告知事とかありますか？
告知、ね、2月の11日に、
はい、
プラセボさん、
プラセボさんで、
我々がお世話になっている例のあの店で、
あの店で、
なんとあの、
なんと
伝説の、
伝説の。
モビルアーマー三部作と言われた短編
お芝居を、
岩橋の短編のお芝居をやります、
はい
は
い、
演目は
何ですか？
ビグザムの爪。
ビグザムの爪ですか？
これ10年間ね、一度もやったことがない。
あれ、ビグザムの爪やってなかった、
ね、1回しかやったことないんです。
あ、そうなんです。
一番最初に1回やっただけで、そこから1回も再演してない、幻と言われた作品を、なんと満を持して
やりますか。
お仕事25周年を記念してやるわけですよ。
25周年ウィークですから、いろんなことやりましょう。
はい、
はい、来てください、
はい、あとそれと並行して、
はい、
同じ日程の2月の7から12、うん、
7から12、はい、
これを、私のお友達劇団の、
うん、
第一主義という
劇団、第一主義、はい、第一主義ね、
こちらが前回も僕の台本をやってくれたんですけども、やりまし
たね、虫のなんたるか、
虫のなんたるか、
はい、
今度は三部作、短編三部作を、別の短編をやっていただきます。
そうなんですか、タイトルは
愛と勇気だけが友達という、どっかで聞いたようなフレーズの、
あそばそまそですね、
そう、
あそばそまそ、
あそばそまその三部作をやっていただける、
はい、あ、チラシがやってきました。
チラシやってまいりましたが、
岩橋定則短編集、
はい、
どうですか、
これが天王寺ステージプラスという、
あら、福田信也さんが主役ですか？
そうなんです、福田氏が主役で、僕も1回だけ稽古見に行きましたけれども、福田氏がね、やっぱ育ちがいいのでね、チンピラ役ができないんですけども、今回チンピラの役ですから、
なかなか大変ですね、
ちょっと苦労してるようですけど、はい、いい、なかなか彼のチンピラなんか見れませんからね。
ああ、いいんじゃないでしょうかね、はい、
そんな感じで、はい、これもええ感じにやりますので、
ステージプラスという、
ステージプラス2月の8日からでしたね、8日から12日、
ステージプラス天王寺、はい、安倍の駅から降りてすぐですからね、
すぐです、村の方のね、全然わけのわからない出口から降りて、
そう、安倍の駅出口出たらもうそこだもんね、ほ
とんど、そうそうそう、
はい、
なんかエロビデオ屋さんの隣、
はい、
はい、
いい感じでございます。
ぜひぜひこちらもお越しください。
夏場行くとクーラーが寒くてえらい目に遭うというところでしたけども、
はい、
今度は暖房が暑いかもしれません。
冬場なので暑いかもしれません。
気をつけてくださいね、はい、私の方は3月20日に、はい、うん、またドローと工場のライブ3回目
お
で、やっとこさ1組決まりまして、
お
う、もう2ヶ月前なのにまだ、
ま
あ、なかなか
2ヶ月前にして、何組出る中の1組、
一応10組ぐらいは
出
して
るん
ですけども、なかなかね、
先が長い、
ちょっと交渉中のところがいっぱいあってなかなか難しいんですけども、
なかなか返事がね、
はい、
ちゃんと決まってこないけど、でもそれはまたでもお楽しみですからね、はい、
そうですね、鈴木かすみ EX テレジアという、う
ん、はい、
素晴らしい歌を聴かせる女の子なので、はい、ぜひ見に来てあげてください。まあとりあえず大魔王がやるライブは絶対的に面白いので、今のところ
自分で言うてるし、
今のところめっちゃ面白い
ので、はい、いや大事です、大丈夫です、
はい、ぜひ見てください、お願いします、
はい、よろしくお願いします。場
所はちなみに中津の B コード、
あ、 B コードね、
大阪中津の B コードというライブハウスになってますので、はいはい、とりあえず3月20日、はい、
3月20日をメモっとけと、
メモっといてくださいね、お願いします、
ですね、はい、
はい、ということで、
はい、
今年もこれからよろしくでおじゃるよ、
よろしく頼むでおじゃる、
はい、2017年もこれからよろしく頼んでいく大魔王と
岩橋でおじゃりました、
おじゃりました、また来月。
この番組はローランド、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトの提供でお送りいたしました。